次は令和2年新春対談をお届けします。墨字版広報台頭の一面には小春の文字と今回の対談に出席した3人、左から堀口真澄さん、服部郁夫区長、松倉久幸氏の写真が掲載されています。ここで対談出席者のプロフィールなどをご紹介します。堀口真澄さん、歴史作家、タレント、江戸に詳しすぎるタレント、お江ドルとしてテレビやラジオなどに多数出演している。また各方面に江戸の魅力を発信し、執筆や講演活動にも取り組んでいる。松倉久幸氏、江戸町台東芸楽祭実行委員会顧問、東洋工業株式会社会長。平成30年から芸楽祭実行委員会顧問を務め、その開催に尽力している。浅草演芸ホール東洋館を率いる。そして区長、服部郁夫です。それでは対談の模様をお伝えします。昨年を振り返って。堀口、明けましておめでとうございます。区長、松倉、明けましておめでとうございます。堀口、令和に時代が変わって初の新春対談を始めさせていただきます。本年の対談は浅草にあります浅草演芸ホール東洋館を率いる東洋工業株式会社会長の松倉久幸様です。よろしくお願いいたします。まずは服部区長と松倉会長のお二人に昨年1年を振り返っていただきたいと思います。服部区長、昨年はどのような1年でしたか？区長、昨年は令和という新しい時代を迎え、本区でも3月には区政運営の長期的指針である長期総合計画を策定し、区の将来像、世界に輝く人、町、台東の実現に向け新たな一歩を踏み出しました。5月には上野動物園のパンダシャンシャンの中国返還時期が本年12月まで延長するという嬉しいニュースもありました。7月には安全安心の確保に向け、都内の自治体として初めて宿泊施設事業者団体と安全安心に関するパートナーシップ協定を締結しました。11月には妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の強化を図るため、花川戸に浅草保健相談センターを新設しました。そして何よりも8月には松倉会長に実行委員会の顧問を務めていただいている江戸町台東芸楽祭を一昨年に引き続き盛大に開催できました。上野公園でのオープニングイベントでは映画ボヘミアン・ラプソディの野外上映やトークショーなどに総勢およそ7800人の方々にお集まりいただくなど、大変な盛り上がりを見せました。これも松倉会長のご尽力の賜物と本当に感謝をしております。堀口、松倉会長にとってはどのような一年でしたか？松倉、服部区長が一生懸命江戸町台東芸楽祭に力を注いでいただき、それに区民や出演者が応えたということで、素晴らしい一年でした。ぜひこれからもこのような催しを続けていただきたいです。江戸町台東芸楽祭について。堀口、今お話がありました江戸町台東芸楽祭は、台東区において古くから継承されてきた多彩な芸能、芸術文化を楽しんでいただく事業ですよね。松倉会長は顧問に就任されたとき、どのようなお気持ちでしたか？松倉、東洋館で修行を積んだビートたけしが名誉顧問を務めるということで、服部区長の期待に応えたいと思い引き受けました。区長、ありがとうございます。昨年10月に開催したビートたけしさんのトークショーをはじめ、子ども向けの映画のワークショップや浅草オペラなどのプログラムに多くの方にご参加いただくなど、大盛況のうちに夏の陣は終了しました。 今月から始まる冬の陣では、昨年に引き続き、ビートたけしさんが認めた若手芸人のグランプリを決める、ビートたけし杯お笑い日本一を、1月27日月曜日に東洋館で開催するほか、多彩なイベントを区内各地で行う予定です。ぜひ皆様に足を運んでいただきたいと思います。堀口、会長、ビートたけしさんについて何か思い出に残っていることはありますか？松倉、ビートたけしは浅草で修行を積んだ男ですので、浅草に帰ってきて、台東区で仕事ができることを大変喜んでいました。彼は浅草で芸を磨いて世に出ていこうという気持ちを持っていましたので、浅草には特に思い入れが深いんじゃないかと思います。浅草でなかったら、あれだけ芸の幅が広がっていかなかったのではないかと思っています。区長、本日司会をしていただいている堀口さんは、江戸に詳しすぎるアイドルとして活躍されていますね。テレビ活動のほか、日本舞踊や殺陣など、多様な芸能、文化に携わっている堀口さんから見て、この芸楽祭はどのように映りますか？堀口、私は浅草は芸能の聖地だと思っています。また、歴史的にも、様々な文化、芸能が集まっている場所ですので、地元のお客さんの目が大変肥えており、舞台に上がると盛り上げてくださる素晴らしい場所だという印象があります。それも芸能を私たち庶民にも楽しめる文化として盛り上げていく気風が台東区にあるからだと感じており、この芸楽祭も台東区でしかできない試みだと注目させていただいております。区長、ありがとうございます。笑いについて。堀口、次はお正月ですし、笑いについてお聞きしたいと思います。これまでたくさんの笑いを見てこられた松倉会長にとって、笑いとはどのようなものでしょうか。松倉、笑いは健康への影響が一番大きい、人間にとって本当に必要なことなんです。ですから私は一日一回大きな声で笑うようにしています。笑いを求めることで皆さんも健康になっていただけたらこんなに嬉しいことはないです。堀口、区長はいかがでしょうか？区長、社会全体で高齢者人口の増加が予想される中、台東区は健康長寿社会を目指していますが、笑いは人に活力を与える。と会長が言われるように、健康に良い影響を与えます。区でもお笑い芸人さんによる演芸で笑い、専門スタッフによる軽い運動を行うことで、身体の元気力を高める笑って元気教室を実施しています。また、区民が笑顔で安心して暮らせる街になっていくことは大切だと思っています。日頃から地域でコミュニケーションを取り合い、町に笑いがあふれれば、町の雰囲気も良くなり、皆が笑顔で明るく元気になると思います。笑いにはそんな力もあるのではないでしょうか。堀口、近頃地域でのコミュニケーションが不足していると言われていますが、笑い、笑顔があることは大切ですよね。松倉、大切です。今でもその笑いを求めて、浅草へ笑いに皆さんやってきます。東洋館に来るお客さんも、おい、笑いに来たよ、なんて言うわけですから、私も、どうぞ、大いに笑っていってください、といつも言っているんです。堀口、松倉会長はこれまで生の舞台を見てこられました。浅草における舞台の良さはどのようなものがありますか？松倉、芸人は、お客さんが育てるんです。面白くない、引っ込め、なんて言葉が平気で飛んできますが、浅草以外でこんなことはありません。芸人も、引っ込めとは何事だ、こっちも一生懸命やってるんだから、お客さんも一生懸命聞いてくれ、と返すわけです。こういう反応が浅草の良さであり、魅力だと思います。堀口、その生の笑いを一目見ようと、浅草は毎年、 元旦から大変にぎわっていますよね。会長は毎年お正月をどのように過ごされているのですか？松倉、正月は寝る間も惜しんで現場に出ます。一日くたくたになるけど、お客さんの笑いによってその疲れが吹っ飛んじゃいます。浅草に来てくれるお客さんはよく笑ってくれるし、それが本当にありがたいことなんです。笑いで正月が明けるという、これが何とも言えませんな。浅草の魅力、区の魅力について。堀口、区長は浅草の魅力についてどのようにお考えでしょうか。区長、浅草やぶさめや三社祭り、隅田川花火大会、桜橋花祭りなど、一年を通して浅草では様々なイベントが開催されています。おかげさまで国内外の多くの方に訪れていただき、いつでも街に活気があふれていることは浅草の魅力だと思います。また常に浅草の繁栄とともにあった隅田川も大きな魅力だと思っています。昨年、隅田川の水辺空間史をテーマに講演会を開催しました。その中で、隅田川の地理的な面での特徴や、多様な機能、役割を持っていることなどについてお話をいただき、改めて隅田川の素晴らしさを実感しました。堀口、続いて松倉会長にお伺いします。浅草ロックはこれまで多くのコメディアンを輩出していますが、ロックを含めた浅草はどのような街でしょうか。松倉、浅草ロックは伝統的に笑いの街です。かつてロックに芝居小屋が移ってきて、一時は劇場が33軒並ぶほどだったんです。その中で大勢の素晴らしい芸人が生まれ、それを今の芸人が受け継ぎ、今のロックの笑いにつなげていると思っています。堀口、現在区ではこちらの地域において何か事業を進めていますか？区長、平成28年には浅草ロックの復活を目指すプロジェクトとして、浅草ロックブロードウェイの道路空間を活用した社会実験が地元の商店街振興組合によって行われ、区も協力しました。昨年9月には、町の皆様の多大な努力の結果、国家戦略特区の認定事業として了承され、通りでのオープンカフェの設置や各種イベントの実施が可能となりました。この認定をきっかけに、浅草ロックがさらに盛り上がっていくことを期待しています。松倉、ありがたいことです。区長さんにもお力添えをいただいて、浅草がさらに繁栄していくことができればと思っています。区長、堀口さんはどうですか？堀口、浅草は今も歴史や文化などいろいろなものが詰まった町で、どこをとっても魅力的です。江戸時代にも浅草に行けば何か面白いことがあると思われていて、その伝統が現代にも引き継がれているのはすごいことです。町の中に歴史と文化が息づいているということは、浅草に限らず台東区全体の大きな魅力の一つになっていると思います。区長、そうですね。先人たちによって築き上げられた多彩で粋な文化は区民の誇りであり、この町を成長、発展させてきた力の源であると思っています。これからも文化の力を最大限に生かして、町の魅力と活力を向上させていきたいと考えていますので、松倉会長には今後ともお力添えをいただければと思っています。松倉、こちらこそよろしくお願いします。江戸ルネサンス事業について。堀口、続きまして江戸ルネサンス事業についてお伺いします。区長、江戸ルネサンス事業とは、江戸文化を色濃く残す本区の魅力を講演会やイベントを通じて区内外に発信する事業のことで、昨年30年度より実施しています。事業の一環として、講演会シリーズ、 江戸から学ぶを開催し、昨年11月にはシリーズ番外編として江戸の音を見る谷中編を開催しました。今月は江戸から学ぶの第12回講演会として幕末の新名所浅草花屋敷を開催します。この講演では浅草寺界隈の町おこしという重要な課題を背負い、江戸の名所となった花屋敷の歴史をたどります。また来月にはシリーズ番外編の第2回として江戸の音を見る奥浅草編も開催します。それぞれ浅草をテーマにした講演会ですので、会長もぜひ聞きにいらしてください。松倉、いい授業ですね。ぜひお伺いします。区長、堀口さんは江戸ルネサンス事業についてどう思われますか？堀口、江戸時代の文化がたくさん残っている台東区にしかできない素晴らしい取り組みだと感じています。より良い未来に変えていくヒントとなる江戸の知恵に光を当てるこの事業は本当に素晴らしいと思います。区長、ありがとうございます。江戸ルネサンス事業の一環として、これまで江戸時代に創業した区内の46の事業所を検証し、区が世界に誇る宝物として広く発信する事業を実施しています。堀口さんには昨年度区のケーブルテレビの番組にご出演いただき、4つの江戸創業事業所を巡ってもらいましたね。堀口、はい、4つの事業所の歴史や商品が素晴らしく感動しましたが、一番印象に残っているのはどのお店もそこで働いている人が素晴らしかったことです。台東区の事業所にはまた来たいなと思わせてくれる魅力があると感じました。区長、昨年11月には創業事業所ガイドツアーを実施し、多くの小学生がものづくり体験や店舗見学、店舗周辺の街歩きを楽しんでいました。このように区では江戸を知る、江戸を楽しむ、江戸を生かすをテーマに3年間かけて江戸ルネサンス事業を進めています。今後も江戸文化の香る本区の魅力を積極的に発信していきたいと思っています。堀口、楽しみに拝見させていただきます。オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、堀口、今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催される年です。開催が今から待ち遠しいですね。区長、オリンピック・パラリンピックの開催までいよいよ半年となりました。区では庁舎などへのカウントダウンパネルの設置や大会エンブレムの掲示など、開催に向け機運醸成を図ってきました。またオリンピック・パラリンピックの開催に向けて来外者のさらなる増加が予想されます。台東区は地域や学校と一体となって花の心プロジェクトを推進しています。台東区の花朝顔をはじめ、四季折々の花で街を彩り、花の心で心豊かな潤いのある街を目指しています。プロジェクトの一環として昨年東京都と連携して、雷門通りと雷門一宮通りにハンギングバスケットを設置しています。また昨年8月には浅草雷門前の並木通りに区の花である朝顔のオブジェ、おもてなしの庭を整備しました。このおもてなしの庭は園芸文化や竹細工などの日本らしさを演出しており、世界中から本区に訪れる方々をおもてなしいたします。堀口、おもてなしの庭は朝顔や在来種の植物が植えられたオブジェで、すごく清々しいイメージの素敵な空間だと思いました。区長、オリンピック・パラリンピックが開催される夏の時期にはたくさんの朝顔が咲いていると思います。松倉、私も今から開催が楽しみです。前回の東京オリンピックも賑やかでしたから、今回もまた 前回以上に賑やかになればと願っております。区長、オリンピック・パラリンピックは文化の祭典でもあり、本区の多彩な文化・芸術の魅力を広く知っていただく絶好の機会でもあります。この機会に多くの方々に本区の芸術・文化を感じてもらいたいと思っています。堀口、東京でのオリンピック・パラリンピック開催は、子どもたちにとっても生涯忘れられないような感動を残すことになるのではないでしょうか。区長、そうですね、子どもたちにとって貴重な経験となるよう、区内の小中学校では各種目の事前学習はもちろん、出場国や各種目のルールを調べる学習も行っているほか、車椅子バスケットボールなどのパラリンピック競技の体験会も実施しています。昨年11月には本区でシッティングバレーボールの国際大会が開催され、小中学生をはじめ多くの方が観戦するなど、障害者スポーツへの理解も深まっています。堀口、貴重な経験を積み、子どもたちがまた一つ成長してくれるのではないでしょうか。区長、オリンピック・パラリンピック開催まであとわずかです。私は区を訪れる方々を心からおもてなしするとともに、区民・来街者の皆様の安全・安心の確保に向けて全力で区政に取り組み、この一大イベントを皆さんと笑顔で明るく元気に楽しみたいと思います。堀口、区長から笑顔で明るく元気にというお言葉が出ました。笑顔が印象的な会長も笑ってオリンピック・パラリンピックを迎えたいですよね。松倉、笑顔で迎えたいですね。区長、堀口さんの今後の抱負についてもぜひお聞かせください。堀口、東京オリンピック・パラリンピックで世界の方がお見えになりますので、東京をふるさとに持つ私としても、江戸をキーワードに、東京の魅力というのを発信していきたいと思っています。区長、松倉会長、本日はありがとうございました。堀口さんも楽しい進行をありがとうございました。堀口、ありがとうございました。松倉、ありがとうございました。皆さん、笑顔で元気に頑張りましょう。以上、令和2年新春対談をお伝えしました。